いや、あのね。
はい。
日記が熱いっていう話からいこうかなと、思ってるんですけど、ナウナヤングはみんな日記書いてるらしいんで。
あ、そうなんですか。
知らないけど。
なんか世の中的に実際熱いみたいなのがあるんですか？
ああ、いやもう熱さの方が出始めてると思ってますよ、僕は。
あ、本当ですか？
もう、あの、誰しもが、ツイッターとかソーシャルメディアに何かを発信することに疲れ果てていることは明白なんで、
はいはい、
この世界人々がどこ行くかっていうとそれ日記なんですよね。
はあ、ははあ、
誰にも異論を差し挟まれず何かを書いてそれに対してなんかあらゆる方向からバッシングが飛んでくる可能性にビクビクしながら、
うん、
こう自分の意見を書くみたいなことをする必要がなく、
そうです ね。
そして何か面白いことを書かなきゃみたいな、そういういいねとかリツイートとかの数値化による後ろからせかされるような感覚、
はいはいはい、
はい、そういったものに煩わされることもない、そんな日記を誰しもが今再評価してるっていうのはもう当然の話じゃないですかね。
まあわかる気がする、
うん、
いや WWDC で、
はい、
新しい Mac の新機能で、
はいはいはい、
ジャーナルって機能が
ありましたね。
出るらしいじゃないですか。
はい、ジャーナルってまあ要は日記のことですよね。
そうですね、完全に日記のアプリなんですけど、
うん、
まあアップル、まあ、いろんな情報をユーザーから集めることができるので、あのプライバシーには配慮してるっていう前置きはあったんですけど、
はいはい、
あのまあこんな音楽聴いたとかここに行ったとかこんな写真撮ったとかっていうのをまるっと解析して、
うんうん、
今日のトピックみたいな最近のトピックみたいなのを、
はいはい、
勝手にまとめてくれる。
あ、勝手に書いてくれんだ。
ただあの勝手にまとめてくれてリコメンドはされるんですけど、
はい、
日記は書くみたいなことを言ってたと思うんですよね。
ああ、それはそれで書くことができるという、
うん、なんか新しい音楽見つけたとか、
うん、
多分そういうこともあるんだと思うんですけど、
まあ、そ、取っかかりを提示してくれるみたいなところかもしれないですね。今日はこんなことがあってあなたはこういうところにこれだけいましたみたいな。
そうですね、
新しく聴いた曲はこれですみたいな感じで取っかかり出してくれて、それをもとにこう 何考えたかとか。
そうですね、いや日記熱いっていうのはもうアップルがねこんなの作ってるぐらいだからもう完全に熱い。
アップルも目をつけている日記の可能性に。いやでもなんか周りでそういう感じにしようとしてる人多い気がしますね。
なんか日記を書いた方が幸せになれるみたいな話ってなんかなかったでしたっけ、
はい、そんなあるんですか。
日記を書くと幸せな気持ちになれるというデータがあるっていう記事があったんですけど、
はい、
なんかそういう調査があったらしいっていうぼんやりした記憶だけがあるんでちょっと怪しい話なんですけどあのまあわかる気はするんですよね。
はいはいはい、
僕も写真撮ってる理由が、理由っていうほどでもないですけど、まあ見返した時に、ああ意外といろんなことがあったなみたいな。
あ、そうなんだ。
どっちかというといい方向に記憶が定着するような、そういうなんていう機能はあるなとは思っていて、
うんうんうん、
あのまあ嫌なものを積極的に写真撮らないからまあそうなるのはしょうがないんですけど、
はいはい、
まあそういうちょっとネガティブな言い方をすると、どうせつまらない人生の中から、
はい、
つまらなくない瞬間だけを集めた塊を作ろうとしているみたいな
まあ編集するっていう感覚ですよね。
まあまあそうですね、うん、まあどうせつまらないっていうのはちょっと言い過ぎなんですけど、まああの必然的に楽しい瞬間が集まっていくものではあるなとは思うんです
ね。なるほど。
日記もまあそういう機能がひょっとしたらあるのかどうか。
そうですね、記憶ってどんどん薄れていくんで、
はいはい、
生きたということはその記憶に対する感覚でしかないっていうこともよく言われてますが、
うん
うん、日記を書くっていうことはそのまんまその記憶をなんとか保つための努力みたいなところあると思うんで、その普段の生活の中の良しな仕事をこう記録して振り返って読んだ時に、あ、俺は確かに実際にこの日来てたんだなみたいな感覚を得ることができるっていうのはありますよね。
そうですね、でもなんか昔すごい便秘気味だった時があって、
はい、
今考えると信じられないぐらい便秘してたっていうのが記録に残ってるんですけどあの毎日こう何日って書いてるんですけどそれを見ると、わあ今はだいぶマシになったなって幸せな気持ちになりますね。
ヤクルトに出会う前の。
そうですね、
なるほどいやでもそういうのだって忘れちゃいますからね。
まあ、そうですね、
うん、どんだけしんどかったかとか そう、イメージキャストのサポーターシステムというものがありまして、
はいはい、
月3ドルからのご支援をいただいた方に、まあ、何がしかの更新情報とかをお届けするっていうやつがあるんですけども、それに最近ね、日記をひたすら書いてるっていう。
淡々と本当に書いてますよね。
そうですね。別になんかこう、なんだろう、課金特典みたいな感じで書き始めたわけではなくて。
まあそこに書くぐらいがちょうどよかったみたいな。
そうですね。まあ日記を書きたいっていう気持ちはあったんですけど、書く先というものがノートとかブログとかに書くのもちょっとなんか違うなっていう気がしてきて、でその時にちょうどそのペイトレオンっていうそのサポーターシステムのサービスを最近あんま更新してなかったなと思って、そうお金払ってもらってんのになんか2週間に1遍ぐらいしか更新してなかったんでじゃあここに書こうと思って毎日書き始めて、なんで今までからすると信じられない速度で更新されてることになってますね。
そうですね、
うん、
いやもともと何もないけど応援する気持ちでまあ入ってくれたら嬉しいなみたいな言い方をしてたので、
はい、
まあ何もないのがデフォルトでたまにちょっと書くぐらいのものではあったが、
はいはいはい、
今はなんと毎月2人合わせてこの調子でいけば40回分ぐらいの日記、そんな人の日記を金払ってみたいかっていうとちょっと謎ですけど、
うん、まあ1ヶ月3ドル払って2人分の日記、鉄道さんも途中から参加してきてるんで1日2本更新されてるんですよね。
うん、まあたまにスキップするから、まあまあ
最大60本の日記が読めるっていう。
そうですね、
これはなかなかお得なのかな
ちょっとな勘違いされたら嫌だなと思うのは、僕の日記は金を払ってまで読む価値があると思っているわけではなく、
まあまあまあ日記所詮は日記なんでね。
まあね、
その所詮感もまた良いっていう。
そうですね、
そうですね、期待せずに読めるっていうのが。
オープンな場所だと、うん、まあちょっと躊躇して書かないような感じのことを書いてるような気もするな。
うん、そうですね、確かに。まああんまオチのない話だったりとかそういうのも全然書いて良しとしてます。っていうかなんかその自分の中にこうどんどんハードルを設けてしまうじゃないですか、こういうのやってると。
はいはいはいはい。
なんかこう前回ほどは面白くないなみたいな、自分で書いてる途中に
もう始まってるかもしれない。僕はちょっとねそういうのに抗うのが苦手なんで。
いや、そう、そことの戦いなんですよね、結局のところ。発信し続けるというのは。
なるほど、
はい、発信だと思わないのが一番いいと思います、日記に関しては。
そっか、
うん、排泄だと思った方がいいですね。
じゃあもう疲れた、眠い、寝たいでもいいんじゃないですか、
は
い、
そうですね、今日更新する日記の内容はそういう内容になると思いますマジでそれしか思い浮かばなかったんで。
実を言うとそれを読んで、東くん最近大丈夫ですかって僕に質問してくるという方がいらっしゃったりはするんです
ご心配いただいてる
そうそうそう、
心配の声を頂戴してますけど。
あれってちなみに更新したら通知っていくんですかね。
なんかメールとかが飛ぶみたいですね。
あ、メールか、
うん、
なんか書いたらすぐ読まれるなと思って、
はいはい、
怖かったんですよなんかこれでなんか通知が皆さんに飛んでしまうのはなんか億劫だなっていうのはちょっと思ったりするんですけど。
まあでもね、お金払ってくれるぐらい我々に対して友好的な人々だと思うんで、そんななんかこんなつまんないもん送りつけてくんじゃねえみたいなことは言われないと思いますけどね
そっかそっか。じゃあまあ引き続き日記を淡々と書いていきましょうか。
そうですね、今回の鉄道さんの日記は1行目からだいぶ飛ばしてますよね。これ三一構造として自分を捉えるとどうなるかたまに考えているっていう。
これね、いろんなタイミングで言いたくなって、
はい、
うまく言葉にできなかったやつを、
はいはいはい、
うーって書きたくなって書いたんですけど。
そういう時に吐け口があるって大事ですね。
そうですね、
あ、もうここに書いちゃえ、あ、いいやいいやっていう感じですよね。
まあ本当はもっとこう書いてる間にすごい発散して変なダークエネルギーとかにつなげ始めて、
はい、
なんか怪しくなってきたんですけどそこはカットしました
あ、そうだ、一応ちゃんと編集が入ってるんですね
書いてるとだんだん整理されてくるじゃないですか、考えが。
はいはい。
でそれでうん、これは飛躍してるな、さすがに間違えてるだろうみたいな、ちょっと冷静になった瞬間もありましたけどまあでもそうやってね、考えをまとめるために一回出すっていうのは、まあ言葉の便利な使い方というか、そういう感じはしますね。
そうですね、まあ日頃からなんかちょっと考えてることみたいなものがなんか日記として書かれることで、なんかあることが明確になるというか、はいはいはい、 なんか考えてても何かに出してなかったら、忘れてしまって4月とか5月とか何も考えてませんでしたみたいな振り返った時に、そんな感覚になっちゃうんで、実際はそうでなかったとしても、
うんうん、
なんかちょっと虚しくなっちゃうじゃないですか。なんか最低限なんか残ってた方が、振り返った時に、あ、こんなこと考えてたのかみたいなのが分かっていいですね。
なんか、東くん、たまに日記を書く時期に何、書くブームが訪れるって言ってましたけど。
そうですね。早起きと日記に関しては、僕は、一定の周期で始めてはやめっていう。
はいはいはい。それって散らばってるんですか、日記。
散逸してますね。
散逸してますか。
はい、いろんなところに、紙であったりとか、
はい、
iPad のアプリであったりとか。
はいはいはい。
それこそノートとか、ブログとか、散らばってますね。
じゃあ、死後に、研究者がまとめるやつです
ね。そうですね。ノート機みたいなのが死後にこう研究的な価値が生まれるとしたらですけど、
あるんじゃないかなという気がしていて、
あ、
というのも人間はすごい可愛がられる存在になると思っていて。
どういうことですかそれ。
人間は多分可愛がってほしいんですよ。だから可愛がってくれる存在を生み出すと思っていて。
あ、人間のことを。
そうそうそう。
なるほどね。
で猫になる。
あ、猫になる。
犬になる。
はいはいはい。あ、鉄道さんが時々言ってた論ですね。
あ、そうかもしれない。
人間猫化論。
そう、猫になるだろうなと思ってるんで、はいはいはいはい。で、もう人間のことを愛してやまない何か存在が。
はいはいはい。
生きてる間ももう必死にお世話をして、で、それに喜びを見出し、死後もその思い出を大事にするという存在が多分。
なるほどね。上位存在みたいなのが現れて、で僕らが毎日こう頑張ってるのが、うん、こうちいかわみたいな感じで、
そうそう、
楽しまれるっていうことですよね。
そうですね。
頑張ってるねって、お仕事一生懸命やってるねって。
それを人間にとって嫌じゃない形で、
はい、
めでられて、そしてウィンウィンになるということなのかなと。まあそうなるとしたら、東くんの日記も全部、
はいはいはいはい、
もう別に何だったら死ぬ前からもう全部読んだよって言って、
はいはいはい、ああ、可愛がってくれるか。
そう。
そっか。
大丈夫ですよ。
じゃあ、ちょっと書いといてよかったって感じですね。
そうですね。
きっと見つけてもらえるだろうという。
僕もじゃあ、そのために頑張って書いときます。
でもなんか、できるだけ頑張って書くみたいなのが、しんどくならないようにしないといけないなっていうのはあって、今、マジで時間が全然取れなくて、机の前に座って日記書く時間みたいなのが、なかなか厳しいんですけど、
いや、それでもよく、音声入力にしろ何にしろ、よく書いてますね。
ようやっとるなって感じですけど、そう、音声入力なんですよ、今、最近の日記全部。
すごい。
犬の散歩しながら、音声入力で、Android のアプリで入力してますね。
はいはい。
で、最近はなんか、チャット GPT に音声入力の内容を入れて、なんか間違ってる部分とか、言い直したところとかを綺麗にしてもらったりとか、っていうのをちょっと実験してますね。
なんかその履歴を丸ごと投げてる時もあるし、
そうそうそう、
面白い。
でもまあ何回かやってみて分かったこととしては、
はい、
チャット GPT ってその内容を保ったまま文体を変えちゃったりとか、チャット GPT 文体になっちゃうみたいな感じがあるじゃないですか、
うんうん、
なんとなく分かります、この言いたいこと。
うん、うん、分かります。
人の日記を読む時って何を求めてるかって内容じゃないのかもしれないなと思って、内容じゃなくてその文体とか書き方の癖とか、なんだろう、そういうなんか、こう、ちょっとした人間味みたいなものを、こう、味わうために読んでるみたいなところが結構あるなと思って、チャット GPT に全部任せると、そういうところが全部消失しちゃうんですよね。
なるほど。いや、じゃあ僕は僕の文体で書いた方がいいのかな。
やっぱ、鉄道文体はあると思いますね。
東くんに寄せてるところは、
あ、そうなんだ。
節はある。節はあるというか、寄せてるというよりは、どの温度感で書いたらいいか分かんないから。
ああ、温度感ね。
東くんのやつを、に習っているぐらいの感じですけど。
ああ、ちょっとずつ影響を与え合ってるんですね。
そうですね。
ってことは、なんかこう、最終的にこう、文体を学習させて、僕らの日記を自動で生成してくれるような AI が現れるかもしれない。
なんだったら、今日起きた出来事を自動生成、自動的に書いてもらって、
はい、
文体の部分だけ、今日のテンションの文体はどんな感じですかって聞かれて、
はいはい、
ペチャクチャ喋ったら、その文体になる。つまり中身は自分が書いてないけど、文体だけコピーしてもらうっていう、これこそが日記。
なるほど。
まあいいや。
文体の味の部分だけを振りかけて食べるってことですよね。中身は何だっていいから。
そうですね。いや、なんか食べ物で思い出したんですけど、お便りをもらいましたよね。急に。あ、そうだ。その前にあれ。あの、あれ。
イメージキャストって言ってない、
ね。そうそう
そう。140回もやっててこれなんだよな。やりましょうか。オープニングを。
はい。
はい。じゃあいきます。今週のイメージキャスト。7月1日土曜日の朝になりました。おはようございます。あずもです。
鉄道です。
イメージキャストは個人で物を作る人の集まり、イメージクラブとして活動しているあずまと鉄道が自宅からお送りするポッドキャストです。技術、デザイン、制作、表現などに関係のあるようなないようなトピックを中心に、毎週2人が気になったものを発見したことをそれぞれ持ち寄っておしゃべりします。はい、ということで、
はい、
お便りいっときましょう。千葉県にお住まいの後藤さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは。お二人の雑談が好きでいつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。突然ですが、お二人は稲田俊介さんのミニマル料理という本はご存知でしょうか？この本は名前の通りミニマルな料理のレシピを集めたレシピ本なのですが、本の冒頭から大さじは計測誤差が発生するからデジタルスケールを使うべし、煮物は最終的な重量が大事だから煮る時間ではなく最終的な重量で完成を判断するべしといった文言が登場します。実際にレシピ通りに作ると手間がかからずに美味しい料理ができて、かつ再現性も高く、とても気に入っているレシピ本です。鉄道さんのお米を炊くこだわりのお話を伺ったのもあり、この合理的なレシピ本を読んで感想を聞いてみたいなと思い、お便りを書いてみました。これからも更新楽しみにしております、ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ちなみに好きなおでんの具はちくわ、大根、卵の3点セットです。
お、3点で答えるっていうパターンもあるんですね。
はい、いろんな書き方がありますね。
うん、いや、ちょっと待ってください。あの、はい、一旦持ってくるんで。
え、もしかしてもう買ったんですか？
はい、というわけで、早速購入してですね。
すごいですね。
いやいやいや、すごくないですよ、そりゃ。
すごいな、メールお便りが来たから買ったという。
あの、大体お便りでもらったものとか、あずまくんがおすすめしたものって、割と買ってますよ。
はい、
あの、買ってまだ読み切れてないやつとかもあったりするんですけど。
すごいな。ちょっと、あの、鉄道さんに買わせたいものがある人は、どんどんお便り送りましょう。
ちょっとあの、はい、はい、お願いします。
はい、まあ確かに、ちょっと鉄道さん好きそうな本だなと思いましたね、これ。
あ、もともと知ってたんでしたっけ？
そうですね。稲田俊介さん、僕結構好きなんですよ。
はいはいはい。
もともと料理人で、
はい、
レストランをたくさん経営されてる方なんですけど、すごくその外食の料理でもファミレスみたいなところとか、
うん、
そういうもので作られてる、まあ割とこう見過ごされがちなというか、見下されがちなというか、まあ安いご飯ってありがたがって食べたりとかされないから無視されがちなんですけど、
はい、
そういったものがこうどういうふうなプロフェッショナリズムに基づいて作られているかとか、
うん、
なんですか、例えば、まあ、マクドナルドのハンバーグっていうのは、なんか他のモスバーガーとか日本のハンバーグと比べて全然その根本的な哲学からして違う料理であるみたいな話だったりとか、
ほうほう、
これはあのちょっと僕の持ってる本なんですけど、人気飲食チェーンの本当の凄さがわかる本っていう、まあ、新書みたいなやつですね。
ほう、
この本に今なんかいろんなチェーン店のこう料理っていうものがどうすごいのかっていうものが書かれてたりとかしますね。
いや、ちょっと読んでみたいな。サイゼリアとかも書いてありますかね。
は
い、
サイゼリアまさにで、
はい、
まあ、最近こうサイゼリアってすごい評価されてるじゃないですか。
そうですね。
なんかそこのなんか走りみたいなところに稲田さんがいるんじゃないかなと僕は思ってて、
はあはあはあは
あ、もともとそのブログの中でサイゼリアのメニューだけでフルコースを堪能するみたいなブログを書いてて、うん、サイゼリア 100% 活用術っていうブログ記事があってですね、これはもう2015年の記事ですけど、
あ、
サイゼリアのメニューをこういかにコース料理として楽しむかっていうところですね。で、その中でサイゼリアで提供されているサラミのクオリティがいかに高いかとか、青豆のオンサラダがいかにうまいものかっていうのをこう熱弁してるんですよね。
へえ、まあ確かにうまいですよね。
そう、イタリア料理とし、あの、日本で食べられるイタリアンの中でも結構上の方だぞみたいな、クオリティとしては。
ああ、そこまで言ってんですね。
で、それがこの値段で食えるんだぞみたいな、まあ、そういうなんかこう熱の入ったこう主張があってですね、でこの人が サイゼリアすごい論みたいなものをこうある種こう引っ張っていってるんではないかと。
なるほど。
最初の火付け役みたいなポジションなんじゃないかなと思ってます。
あの2015年っていうと、
はい、
確かにその頃サイゼリアのことをそんなにありがたがってたかっていうと、まだそうでもなかったかな。
そうそうそう。
って気はしますね。
急にね、みんな手のひらを返したように。僕もその一員ではありますが、ただ安いだけの店じゃないんだぞっていう。
はいはいはいはい。
のがこう根付き始めたのがこの辺りなんじゃないかなと思いますね。
なるほど。
まあそういうのはファミレスが文化的にこうどういうふうに位置づけられてきたかみたいなのを論じたりとかもしつつ、まあ実際に料理人であり店舗経営者でもあるので、経営的な面からこれはすごいみたいな話とかもあったりしたりですね。
いやちょっとそのバックグラウンドは知らずに読んじゃってたんですけど、
はい、
なんか普通に読み物としてまず面白かったんですよね。
そうなんですよね。
あのミニマル料理の本の話なんですが、
エッセイストとしてすごいまず優秀というか、ものすごい面白い文章書かれますよね。
面白いですね。だって料理本であの前書き読んで面白ってなんかははーとか思うっていうこと自体がちょっとあんまり予想してなかったんですけど、その、まあ、お便りであった通りに精度が悪いからこう大さじとかは使わない方がいいみたいな、
はいはい、
でそういうところもそうなんですけど、なんていうか全部読むとあれなんで、読んだことない人は買って読んでみるといいと思うんですけど、
はい、
単にミニマル料理っていう名前だけ聞くと、まあ、簡単に作れて美味しいっていうのを単に目指したのかなみたいな、
うん、
でも実はそうじゃなくて結構哲学というかこの考え方に至った理由がちゃんとあって、でその上でミニマル料理っていうのがこういうものだって説明してるっていうか、
うん、まあ結構特殊な本ではありますよね。
そうですね。
普通のレシピ本ではない感じはしますね。
ただただやってみてうまくいったものを集めているのとはちょっと違う方向性を持っている本だなという感じはして、
はい、
まあ、早速1個作ってみたんですけど、
おすごい、
あのって言ってもミニマルなんでダケスパっていうのを作ったんですよ。いやダケスパとは何かっていうと、
はい、
ここにも前書きみたいなのがあるんですけど、あの蕎麦なら盛り蕎麦を食べるとか、麺そのものを楽しむような食べ方をパスタでもできるんじゃないかっていうことで、
はい、
考えたレシピだって書いてるんですよ。
ほうほう。
パスタの場合はパスタだけで食べるってわけではないんですけど、
うんうん、
まあそこに具材を1個だけ、まあ、入れて、それでもうパスタを割とそのまんま楽しみつつ、その具材をあえて1種類選ぶならこれっていう風に選んだものって感じなんですね。
なるほど。相当ストイックですね。
そうですね。まあラインナップが、まあ、ピーマン、ほうれん草、セロリ、玉ねぎ、マッシュルーム、明太子、
はいはいはいはい、
まああのいくつかあってですね、
はい、
ピーマンって書いてあるのは本当にピーマンしか具が入ってなくて、
すごいですね。
そうで、バターでピーマンを炒めて、
うんうん、
スパゲッティに混ぜるっていうだけなんですけど、
はあ、
きちんと重さとかいろいろ書いてあって、あのバター 15g と、まあ、ピーマン1個とで、まあ、スパゲッティ 100g とって書いてあるんですけど、
うんうんうんうん、
すごいいいなと思ったのが量が書いてあるだけじゃなくて、塩加減についてすごい後の方で詳しく書いてあるんですよ。
へえ。
まあ普通だったらまあ大体あの 1% がいいみたいな話があるけど、スパゲッティの ゆで方理論編っていうのがあるんですけど、
はいはい、
普通は 0.8 から 1% が標準だが、あの 1.2% を推奨していますみたいな。
ほうほう。
でその辺はあのダケスパの特徴に合わせてこう書いてあるんですけど、
あ、なるほどね。そのソースの塩分が取れないから、
そうですね、
麺に塩気をつけておこうっていうことですね。
はい、
なるほど。
でその最後の方に実践編っていうのがあるんですけど、
はい、
茹で方だけじゃなくて、茹で上がった瞬間になるべく早く伸びない状態で食べるのが重要だから、このタイミングで家族全員を呼び寄せてテーブルに着席させるとか書いてあって
はい、はい、
でそして
実践だな。
そうで最後に手早く仕上げて配膳したら先に食べててと言い残してキッチンに戻り、鬼のスピードで鍋類を洗い食卓に着くって書いてあって
そう、食べ終わった後で洗うのしんどい
からね。そうですね。なんか食べ終わった後で洗ってもまあいいっちゃいいとは思うんですけど、
うん、
全体を通していかに茹で上がりが大事かっていうことをうまく伝えてるような感じがするんですよね、はいはい
はいはい、なるほどね。そのエッセイ的な勢いを使って重要なポイントをちゃんとこと細かく紹介しているという。
いやー、なんかそういうところが結構読ませるっていうか、 文章として面白いし、で実際作ってまあ一種類ですけど、まあ、美味しかったんですよね。
はいはいはい。
で、あ、なるほどと思って。
ピーマンですか？
ピーマンです。
ピーマンと麺と塩、
そうですね、
バターと。あー、美味しいんだ。
美味しかったんですよね。
へえ。
うん、あ、これでいいんだと思って。
すごいですね。あ、なんかミニマル料理っていうからな、ミニマリスト的な、持たない暮らし的な感じかと思ったんですけど、
はいはいはい、
割とこうミニマルテクノみたいな感じですねどちらかというと構成の美がすごいみたいな。
いや、でもこれだけ要素が少ないっていうことは、
はい、
多分デバッグしやすいんだろうなっていうか。
ああ、なるほどなるほど。
複雑な料理でできて、それがまあ美味しくても美味しくなくてもいまいちこう理由がわからないというか、
はいはいはいはい、
なんかこのレシピだから美味しかったみたいな、そういうざっくりした解釈しかできなかったんですけど。
なるほどなるほど。モジュールで分かれてるからテスタブルみたいなことですね。
ああ、そうですね。で、こう、それ以上分解できないものでできてるから、
はいはいはい、
麺にバターが絡まってるのが美味しいっていう、すごい素朴なところを楽しめる。
根本的な部分が分かってる。
そうですね。
確かに。
勇気もらえるっていうか、複雑なことをしないと料理じゃないっていうのが、なんか最近の風潮としてあるんじゃないかみたいなことがどっか書いてあったと思うんですけど。
なるほど、なるほど。
そうだから自分は料理が苦手だと思ってたし、
あ、
でも実際食べるっていうことに関しては複雑であるかどうかっていうのはあんまり美味しいかどうかと直結している話ではそもそもないっていう。
確かにそうですね。うん、じゃがいも茹でてお塩振っただけでもめっちゃ美味しいですからね。
そういうのを B 級グルメとか、そのおやつとかだったら、おつまみとかだったら、うんうん、まああり得たと思うけど、
はいはいはいはい、
そこをそれを持って料理っていう風に名前をつけたっていうのは、まあその時点で新しいんじゃないかなっていう、
うん、
まあ僕料理のこと詳しくないんで勝手な僕の感想ではあるんですけど、
まあ普通の感覚ならばその料理以前の存在とみなされてしまいそうな、
そうそうそうそう、
すごくなんか素朴なパーツぐらいの感じのものを、いや、これはちゃんと楽しめるものだという風に位置づけるってことですよね。
うん、だからこうミニマルだけど手抜きってわけではないなっていう感じがして、すごい良いなと思いましたね。
めちゃめちゃちゃんと読んで感想を
そうですね、まだ隅々までは読んでないですけど、これはね、はい、僕も相当お気に入りの本になりそうなので、
はいはいはい、
本当ありがとうございますっていう感じですね。
いや、本当そ、分析的な目線みたいなものがね、
はい、
身につくと外食するときとかもね、感覚変わりますよね。
ああ、そうかもしれないですね。
それで言うと、あの稲田俊介さんが経営してるのがエリックサウスっていう、
はい、
南インド料理のチェーン店なんですよ。
うーん、
まあ、だいぶなんか難しいことしてるなっていう感じはすると思いますけど、もうその時点で僕は実はまだ行ったことなくて行ってみたいんですけど、その代わり鉄道さんと普段使ってるアトリエの近所に南インド料理店あるじゃないですか。
ありますね。
あそこに行き始めたのがその影響みたいな感じありますね。
ははははは。いやー、あれもなんか食べ方というか、いっぱい小皿が出てきてなんだかよく分かんなかったけど、
そう、ランチで行くとなんかなんとかセットみたいな感じで、でっかいお皿の真ん中にご飯が持ってあって、でその周りにその銀色のちっちゃいお皿でいろんなカレー的なものが乗ってて、酸っぱかったり辛かったり甘かったりするみたいな、
うん、
よく分からんって思いながらこう食べて、よく分からんって思いながら帰ったのが最初のタイミングでしたね。
そうですね、なんなら2回ぐらいよくわからんって思って帰りましたね。で、3回目ぐらいに、あの、東くんがこう、
はい、
ググって食べ方を調べてから、で、一緒に行ったんですよね。
そうなんですよね。南インド料理の、その、そういった、あの、一皿の上にいろいろ乗ってるっていうのをミールスっていうんですけど、
はい、
ミールスの楽しみ方みたいなブログを書いてるのも稲田さん。
あ、そうだったんですか。
はい。
いやいやいや、そうだったのか。
そうなんです。全部手の上で踊らされてるんですよ。いつでもそこに稲田さんいますから、
ね、いやー、なんか会って話してみたいな
あのカレーのこの赤色のやつはこれでみたいな、
はいはい、
ちゃんとね一個一個名前があるんですよね。
ねポリアルとね、
はい、
サンバルとね、
そうそうそうそう、あったあった、
もう忘れた
そう、いまだにその店に食べに行くときはスマホで調べながら、あ、これがポリアルねみたいな、
うん、
言って確認しながら食べてますけどね。
そうですね、
だからその感覚で味わって食べるんじゃなくて、もう頭で理解しながら食べるみたいな、
うん、
あ、これは酸味だとか、酸味とこの甘みを組み合わせると別の味が立ち上がってくるぞみたいなのとかを、
は
いはい、まあ、攻略本読みながらゲームしてるみたいな感覚かもしれないですけど、
まあでも、まあ、楽しみ方が分かってればそんなの、まあ 余計なお世話だと思いますけど、
うん、
なんか何もわからんものに対してその取っかかりを与えてくれるっていうのはかなり重要ですね。
そうですね。だから最初そのバラバラで食べるものだと思ってたんですけど、真ん中にかかってるご飯にいろんなカレーをかけちゃって組み合わせを楽しむものだっていう、
いや
まず根本的なフレームワークから知らなかったんですよね。
そうなんですよね。
そこにこうある視点をちゃんと投じてくれて、こう概念を整理してくれて、こう僕みたいな素人でも楽しめる素地を作ってくれるっていう、めちゃめちゃ重要な仕事をされてる人だと思いますね。
なんか普通に日本人の感覚で三角食べみたいなことしちゃうと、うん、変だなみたいな感じで終わっちゃうっていうね。
うん、まあ味としては辛かったり、
分
かったりするけど、
うんうん、
相対としては、うん、よくわからんみたいな感じで終わっちゃうんで。
いやそうか。じゃあ、稲田さんのフォロワーになろう。とりあえず、Twitter と YouTube はフォローした方がいいかな。
今も、
はい、
多分 Twitter でお悩み相談みたいなのとか、
確
かやってると思いますね。
なんか、土井善晴先生と、
はい、
話してるのが見たい。
ああ、これは確かに誰もが望む対談ですね。
一汁一菜で良いという提案っていう、
はい。
名著を出されてますけど。
はいはいはいはい。
あの本もね、すごくいろいろ勇気をいただいた本だなと思っていて。
そうですね。
まあ、ざっくりどういう本かっていうと、普段食べるご飯をこう全部一汁三菜だっけ？
ああ、そうですね。よく言う日本のなんか正しい食卓みたいな。
でそういうのの方にこう囚われすぎるあまりに自炊っていうのが億劫になって、で何もできなかったりとか、もしくは、
うん、苦痛になってしまうっていうね、
そういうことじゃなくてもいいんじゃないかみたいな、ざっくり言うとそういうところから入ってる本なんですけど、なんか何でも味噌汁にしちゃうんですよね、あの本って。
そうですね、味噌汁にすればええんですわっていう。
こうトマト入れてたりとかいろいろ入ってるんですけど、
写真付きで掲載されてるのがまた勇気がもらえますね。
そうですね。で、ね、なんかめっちゃ豪華ではない、
うんうんうん、
ザクッと鍋の中で一緒にこう煮て、
うん、
でそれで味噌汁にしちゃってるって、あこんなことしちゃっていいんだ、あこれで普段食べていいんだっていう風な、
うん、
自炊することの重要性をどっちかというと述べていて、
うん、
美味しいかどうかっていうところではなくて、自炊して生活するっていうことそのものにフォーカスを当てて、
はいはいはい、
その上でなんだレシピ本として形を作ってるような、そんな感じの本でしたかね。
そうですね。一つのこう人間としての生命力というか、
はい、
その自分が口に入れるものを自分で作るみたいな、そういう強さというとあれかもしれないですけど、まあ、そういうものをこう身につけるために作りましょうみたいな感じですよね、土井さんの本は。
この本も良かったですね。
でそれと多分ね、その方向性としてなんか別にだいぶ違うというか、割とこう、まあ、稲田さんのミニマル料理とかはすごくこう分析的な感じで、
うんうんうん、
テクニカルな感じではあるんですけど、でもなんかこうアプローチがちょっと似てくるというか、お味噌汁みたいなものもどんどんこうミニマルを突き詰めた結果、この一個のものに全部入るみたいなのとかあったりするんじゃないかなとか思うし、土井善晴先生が作るお味噌汁で僕が一番好きなのが、
はいはい、
味噌にポットのお湯を注いで、で上から鰹節をかけて、
はい、
それを食べるっていう、
いやー美しい、
これもミニマル料理ですよね、もはや。
そうですね、
うん、時間がなかったらこんなんでええんですわっていうやつだったんですけど、背景の哲学は違ってもそういうところに似通ったりとかしてくるっていう面白さはあるし、そこをちょっとね、なんかこうぶつかってるところを見てみたいなっていう感じしますね。
そうですね。稲田さんが土井さんを分析して、土井さんが稲田さんを論じる、その姿を見てみたいですね。
見てみたいなと思いますね。
いや料理って面白いね。
おお、鉄道さんからその言葉が出てくるとは。
いや
ー、これはでもね、後藤さんありがとうございますって感じですね。
ありがとうございます。まあコーヒーだけ入れて満足してたけど、ちょっと一歩二歩踏み出して他のものの比率を最適化するというたびに
比率の最適化に寄っていくんですね、テッドさん。どうしても、
うん、なんか結局それ以外なくないって思ってしまうんですけど
まあ究極のものを見つけに行くということですね。
あんまりこう理屈偏重になってくると、今度は土井さんの本を読んでね、初心に帰って、
はいはいはい、あバランスを取ってね、両者の間で。
そうですね、
まあ、日記も自炊も飽きずにタラタラやるのが大事ということで、バランスを取っていこう。
うまくまとめましたね
まとめたね。じゃあ終わりにしましょうか。 イメージキャストは毎月少額の支援をしてくださるイメージキャストサポーターの皆様のおかげで配信を継続できています。月に1回コーヒーをおごってあげる程度の金額からの支援をお待ちしております。詳しくは概要欄をご覧ください。そしてイメージキャストでは皆さんの感想をモチベーションにして配信を継続しています。感想要望はハッシュタグイメージキャストをつけてツイート、質問などお便りは概要欄のメールフォームまたはキャストアットマークイメージドットクラブまでお寄せください。Apple Podcast などでのレビューも大変励みになっております。次回は7月8日土曜日の朝にお会いしましょう。それではまた来週、さよなら、
さよなら。